ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月23日、迎賓館にて岸田文雄総理大臣出席のもと、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の横田拓也代表、飯塚耕一郎事務局長、横田早紀江氏、有本明弘氏ほか計11名が、訪日中のジョセフ・バイデン米国大統領と面会を行いました。また面会の後には北朝鮮による拉致被害者家族連絡会による記者会見が行われました。会見において横田哲也さんは次のように発言しました。
哲也でございます。今日の会見の場を持たせていただきました。まず日本政府といいますか岸田総理には大変感謝したいと思いますし、それを受けてくださった米国政府にも本当に感謝したいと思います。なかなかその一民間人といいますか詩人がですね、その米国大統領に会うということは普通では考えられないんですが、この前のトランプさんもしっかりですけども、歴代大統領に我々のこの拉致問題の本質ということを伝えることができたことは非常に意味が大きかったのかなというふうに思っております。北朝鮮にとってはやはり一番米国が怖いわけで、米国へ拉致事件の本質や何が問題なんだ、こういうことをしてほしいっていうのを伝えられたということは北朝鮮にとって非常に嫌なことだろうと、我々がそういいことではありますが、それが今回も叶えられたことは非常にプラスだったというふうに思っております。で、冒頭家族会代表の、兄の拓也であり母も話をしておりましたけども、当初の予定と違ってちょっと進行が、急遽変わってしまったんですが、まさか米国大統領が私の母、座っている母に向かってですね、ひざまずかれてお話をしてくださると本当に思わなかったので、本当にこんなことってあるんだなというふうに思っておりました。で、その私の前に母が座っていたんですけども、母が大統領と話をしている中で私はこの写真を後ろで持っていたんですけども、バイデン大統領がこの写真をご覧になられて、姉はこちらですかっていうふうにさせて、私はそうですと、で、あなたはどちらなんですかって言って、私はこちら側ですというふうに話をする中で、本当にうんうんというふうにすごくうなずかれていて、最後に私がお話をした後にですね、がっちりと握手をさせていただいたんですけども、とても力強い握手でした。その力強さというのは、この問題を絶対解決してやるぞということだったのではないかと勝手に推測をしているわけでありますけれども、今回の面会がいい方向に向かえばいいなというふうに思っております。以上です。
続いて本間勝さんは次のように発言されました。
今日のバイデン大統領との、会話なんです。もう本当に物静かな言い方でですね、ちょっと聞こえづらいっていう感じもあったんですけども、もう一人一人の目を見てですね、もう誠実に、会話してくれた。で、私はこの写真とこのでっかい写真をこうくっつけてですね、私の兄弟7人兄弟で、八重子は一番下の妹です、私は3番目の兄なんですって言って、早く 妹を助けてくださいということで、まあ、言ったんですけれども、大統領は本当に親子の絆よりも兄弟の絆が強いんだよということでですね、私のこう肩をね、まあ小一郎ですけども、私の肩をこういうふうに持って、それで通訳とバイデンと大統領と3人で、まあ、肩を組んだような形で、そういうふうに優しく言ってくれました。力強くね、今日はまあ、そういうことでございました。
続いて内田光雄さんは次のように発言されました。
皆さんこんにちは。石川県の拉致被害者、寺越昌司の息子です。バイデン大統領には、私の父親です。36歳の時に拉致をされましたと、そういうお話をしました。そして、まあ、大統領にはできるだけ早い、解決にご尽力をいただきたいと、そのことを一言だけ、まあ、申し上げました。もう私今日の、まあ、思いとしては、本当にまあ、アメリカ大統領、面会今度、2度目なんですけども、本当に、秘めたる闘志というか、まあ、物静かなんですけども、その目を見ると真剣な目をしてました。まあ、マスクしとって全体の表情はわからないんですけども、ものすごく真剣な、まあ、見つめるような、そういう視線でした。本当に、まあ、よかったなと思います。今日のこの時間は、まあ、本当に日本政府には、感謝したいと思っております。
続いて浜本七郎さんは次のように発言されました。
皆さんこんにちは。浜本でございます。千村福江の兄貴でございます。先だっては優子が亡くなって、もう1週間以上経ちましたか。大統領に会って、印象的には背は高い方ですね。顔はちっちゃくて、185、私より10センチぐらい高いかなって感じですね。で、佐計さんのところにひざまずいてっていうのは、まあ、予期せぬ、本当に大統領の優しさというか家族愛とか、ね、そういったものが、まあ、感じて取れました。で、私は、握手した時に唯一帰ってきた方の家族でございます。で、なんで帰ってきたって言ったら、アメリカの合衆国の力添えがなかったら帰ってこれなかったっていうことの趣旨を述べてきました。だから力添えをよろしくお願いしますということを言っておきました。
会見でのご家族の発言は以上です。続いて5月29日、東京都千代田区の砂防会館において、家族会、救う会、拉致議連等主催の全拉致被害者の即時一括帰国を、私たちは決して諦めない国民大集会が開催され、岸田総理大臣、松野官房長官兼拉致問題担当大臣が出席し挨拶されました。
内閣総理大臣の岸田文雄です。国民大集会開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。昨年12月に家族会前代表の飯塚繁雄さんが亡くなられてから5ヶ月余りが経ち、また来週6月5日には横田茂さんが亡くなられてから2年を迎えます。拉致被害者やご家族の皆様が高齢化する中、拉致問題の解決には一刻の猶予もありません。2002年に5名の拉致 被害者の方々が帰国されて以来、新たな拉致被害者の帰国を果たすことなく、本年9月には20年の歳月が経過してしまうこととなり、いまだに多くの被害者の方々が北朝鮮に取り残されていることは、本当に申し訳ないことであると思います。拉致問題は岸田内閣の最重要課題です。拉致問題の解決のためには、国際社会の理解と協力を得ることが不可欠です。先日来日した米国のバイデン大統領との首脳会談において、私から拉致問題の即時解決に向けた全面的な理解と協力を改めて求め、バイデン大統領から一層の支持を得ました。日米首脳共同声明においても、拉致問題の即時解決への米国のコミットメントを改めて確認いたしました。また日米豪印首脳会談でも同様に各国から力強い支持を得たところです。さらにバイデン大統領には、拉致被害者ご家族の皆様と面会し、ご家族の皆様を励まし勇気づけていただくとともに、拉致問題の解決に向け日米で緊密に連携していくとの強い決意、改めてしっかりと示していただきました。こうした国際社会への働きかけと同時に、我が国が主体的に動き、トップ同士の関係を構築することが極めて重要です。このため私は条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意です。日朝平壌宣言に基づき、日朝間の諸懸案解決し、不幸な過去を清算し、北朝鮮との国交正常化を目指します。そのためにあらゆるチャンスを逃すことなく、全力で行動してまいります。本日この集会を通じて、日本国民の一致団結した強い意志が示されることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。その声こそが国際社会を動かし、北朝鮮を動かすことにつながっていくと信じております。私自身、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、皆様と心を一つにし、総理大臣として自らが先頭に立ち、政府を挙げて全力で取り組んでまいります。このことを今一度しっかりとお誓い申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。